77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はいね、5月31日もねなやラジオやっていきたいと思います。5月最後ですよ。皆さんどうですかね。まあ、最近はね、まあね、結構暖かくなってきたなとかいうのもあるんですけど、まあ、つい先日ね、もう結構ね、もう天気悪くてね、もう雨もね、ひどくて、で、ね、ぐっとね、気温が下がったことありましたよね。ね、皆さん体調崩してないですか？ね、まあ、私の方はね、まだね、全然大丈夫なんですけどね、なんか子供たちね、うちの子供たちはね、まあ、3歳と1歳なんですけどね、寒くなってもね、なんか、まあ、お布団にね、入らなかったりね、お布団かけてあげてもね、こう跳ねたりとかするんでね、なんか大丈夫なのかな、この子たち寒くないのかなとか思うんですけどね。ね、どうなんでしょうね、大丈夫なんですかね。ね、まあでもね、私もまあ子供の頃なんかね、寒くないのとかね、よくね、大人たちに言われてたような気がするんで、まあ子供ってそういうもんなのかなとかも思ったりするんですけどね。ね、皆さんどうですか？言われてなかったですか？ね、私、子供の頃すごい言われてましたよ。ね、ね、まあ寒くないの、長袖着たらとかね、ね、靴下履かなくていいのとかね、すごいね、言われてたりとかね、したんですけどね。なんで大人ってそんな言うのかなって、全然ね、寒くないのにな、今遊びに夢中なのになとか思ってたんですけどね。まあそういうもんなんですかね。はい、まあね、ね、もうそんなね、急にね、ぐっと気温が下がることもね、もうないんじゃないかなって。もうこれからね、夏に向かってね、どんどんどんどんね、もう暑くなっていくんじゃないかな。どんどんというかね、もう急に暑くなるね、感じですもんね。まあなんでね、もう、そっちの方ね、まあ、気をつけてね、これからやっていきたいですよね。はい。まあそんな感じでね、外仕事にも気をつけながらなやラジオやっていきましょうという、まあこの季節ね、もう毎年っていうかね、もう毎回言ってるんですけどね、まあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。先週のね、なやラジオがね、まあ生物多様性とかね、まあそういうことをテーマにね、虫についてね、お話しましたね。はい。でね、虫についてね、お話してね、はい、はい、たくさんね、メッセージいただきました。ありがとうございます。はい、いつもね、メッセージいただいてるので、ね、普通の田中さん、はい、ありがとうございます。はい、ね、たくさんね、メッセージいただいたので、ちょっと抜粋してね、お話しますね。はい、柑橘類はアゲハ知ってます。はい、ありがとうございます。はい、柑橘類にね、畑ね、自分がやってる開拓地には柑橘をね、まあ、いくつか植えてるんですけど、まあ、そこにねアゲハチョウがやってきますっていうねお話をね、させていただきました。まあね、先週はね、もう先週ね聞いていただいた方ね、もう、ねいらっしゃると思うんですけどね、アゲハチョウがやってきます。であとね、カミキリムシがやってきます。で結構厄介なんですよ。でミツバチもねやってきますよみたいなね。ミツバチはね全然厄介じゃないんですけど、まあそういうのがねいろいろやってきますっていうね、まあそんなお話をねさせていただいたんです。でね、まあ対策をねいろいろ話させていただきましたね。アゲハチョウにはねエクシレルという薬剤を使ってます。でね、カミキリムシもねエクシレルね、まあまあ効くんですけどね、でもねやっぱりね結構大きいので、ね、そんなねこうすごく効くわけじゃないので、なのでカミキリムシは注意が必要なんですよみたいな、まあ、そんなお話をしましたね。はい。で、普通の田中さんメッセージね、ミツバチさんはイチゴ農園とかでよくお見かけしますねという、はい、メッセージありがとうございますね。まあ、これもね、これはミツバチについてねお話したんですけど、まあ柑橘のところにもねミツバチ当然ねやってきますしね、ね、柑橘みかんとかでね、みかんの蜂蜜とかねやってたりとかねありますよね。はい。まあそういう感じでね、まあ、ミツバチはね、まあ、やってくるんですけど、まあ、ミツバチはね、そんなね、なんでしょう、作物に害を及ぼさないので、全然 OK なんです。はい。なんですけど、これ先週話したかな？ここまではね、話してなかったかもしれないですけど、ただね、場合によってはね、ミツバチがね、花粉をね、花粉っていうか、ね、蜜を集めるときに、ちょっとね、こうお花のをね、めしべをね、傷つけてしまったりとかすると、それがね、なんか、ちょっとね、変な形のね、変な形というかね、変な見た目のね、柑橘になってしまう場合があるので、それ、ミツバチもね、全く害を及ぼさないわけでもないんですよね。で、場合によってはね、そのミツバチがね、こう、来ないための農薬もね、ありはします。ね。 あの柑橘のお花にね、ミツバチが来ないためのお花も一応ねありはして、で、使ってる人いるのかな、なんか場所によってはいるかもしれないですけど、私の周りでなんかミツバチが来てみかんの形がどうかなるからその農薬を使おうという人はねあんまりいないです。私もねそれを使おうかって思ったことないですもんね。はい、まあ、なんですけど、まあ、一応ありはするということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、で次ですね、あの、いや、アゲハで枯れますよ、神さんの実家の庭に金柑あって毎年取ったんですが今はもう一本もありませんって、はい、はい、ありがとうございます。角田さん、あの、これ多分ね、アゲハ町でね、まあ、柑橘の木はね、まあ枯れませんよみたいな感じで言ったんですけど、まあそれは対策をねやっぱこうすれば枯れないけどっていう、まあそういうところはありますね。アゲハ町の場合は結構虫も大きいですし、あの、目視しやすいので、なんかむしゃむしゃむしゃって食べてたら、あ、アゲハチョウが来たってね、あの、割と早い段階で気づきやすいっていうのが、いうようなことで、こう、先週お話ししたっていう感じです。はい。まあ確かにね、あの、ずっとそのままにしてたらね、枯れたりすることももちろんありますよね。はい。まあ何でね、こんなお話をしたかっていうと、あの、カミキリムシがね、柑橘の木にやってきた時はカミキリムシのねこう大きいねこう虫がねついてるのはまあ当然目視できますけど、まあ、あのそのカミキリムシがね木の幹のねこう太いところにね卵を産んで、まあ、どっかに行っちゃったらですね、もうその後ねその卵はね目視できないというかもうすごくしにくいので、なのであの木の中でその卵がかえってカミキリムシの幼虫が木の中をこうむしゃむしゃむしゃむしゃ食べながら、進んで木が枯れてしまうというのが、まあ、結構ね、まあの発見がしにくいって早期発見がしにくいって、まあ、そういうのがあります。まあ、一応ねなんかじゃあ早期発見カミキリムシの場合早期発見どんな風にしてるのっていうとねですね、まあ、カミキリムシのその成虫がやってくるのをあの目視で発見してそれをねこう叩き落としてからこう踏み潰すっていうね、まあ、そういうのをやるんですけど、じゃあそれをね見逃したらどうなのって、カミキリムシが木の中に卵を産んだ後は、もう発見できないのっていうとできなくはなくてですね、草刈りの時とか、 なんかその木を剪定する時とかに木の幹の、ね、下の方を見るとね、なんか、木くずが、ね、ポロポロって落ちてることがあるんですよ。はい、であれなんで木くずが落ちてるのって思うわけなんですよね。で怖いなと思ってみると、その木くずが落ちてるところ の上あたりに、ね、穴が開いてて、でその穴の中にはもう絶対いるんですよ、カミキリムシの幼虫が、はい、いるので、なのでなんかねあのこう細長いね、ノズルのついたスプレーみたいなのを木の穴にこうシュッてして、でそれでカミキリムシの幼虫を殺すみたいなね、まあ、そういうのをやります。はい、でもねまあやっぱ早期発見はねやっぱちょっとこう難しくありますよね、こうじーっとね見とかないといけないのでね、でまあ果樹園もねこう広かったりするとね、まあ、発見もなかなか難しいみたいな、そういうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ今年もねもう気をつけながらやっていきたいななんて思います。はい、でまあたくさんね、メッセージねいただいたんですけど、はい、ありがとうございます。はい、キャベツはモンシロチョウ、昔キャベツ洗ってると葉っぱの隙間に幼虫がいたりもしましたね、昭和30年代とか40年代の話ですがっていうね、普通の田中さんメッセージたくさんありがとうございます。ねまあまあモンシロチョウね、まあ、確かにねそうキャベツにね来るわけなんですよね。はい、キャベツはもう本当にね虫が寄ってきやすいんですよ。もうね、苗ラジオでも結構お話したんですけど、ね、キャベツね、油中のね、野菜はね、ものすごくね、虫に食われやすいっていうね、まあ、そういうね、特性があります。ね、だからね、油中のね、野菜ね、作るときね、なんか結構嫌ですね。私もね、もう、まあ、頑張らなきゃいけないな、みたいな感じですし、で、モンシロチョウがひらひらね、飛んでくるとね、ああ、来てるよって思いますしね、すごいね、なんかもう、頑張らなきゃというので、ね、もう、大変です。はい。でもう先日はね畑にねあの息子をね3歳の息子を連れて行ったんですけど、モンシロチョウとかね見たらねすごい喜ぶんですよ。あ、モンシロチョウってね、で あとねなんかまあいろんな虫をねすごい喜ぶんですよ。はい、で喜ぶんですけど、まあ見てるこっちからしたらねなんかそんなに嬉しくないですね。はい、あ来てるなーみたいな感じでね、はい、思います。まあそんな感じですけどね。まあ、なんでしょう。まあ先週と先々週はね、まあ畑のね、生物の多様性についてね、お話ししたんですけど、まあ、あのね、多様性がね、ないよないよって言いつつもね、やっぱいろ、じっと観察してるといろんな生き物がいてね、それはね、やっぱ面白いですよ。まあ、なんでしょう。農業者目線から言うと面白くないこともいっぱいあるんですけどね。うん。でも、まあ、子供を連れて行ったりしたらね、やっぱ面白いんでね、まあやっぱりね、まあ、自分の子供の頃もそうですけど、あの今の子供たちも畑で遊ぶのは 楽しいんだななんて、まあ、そんな風に思います。はい、まあ、そんな感じでね、先週ねメッセージたくさんありがとうございました。はい、まあ、メッセージはね、なんでしょう、 SNS でね、ハッシュタグなやラジオをつけて、投稿していただいてもいいですし、まあ、あとはね、FM イサハヤレインボー FM のね番組サイト、番組サイト、局のねサイトの方に、お寄せいただいてもどっちでも大丈夫です。はい。お店に来てからね、お話していただいてもいいですよ。はい。お店でね、ラジオのお話をね、してくださる方もね、結構いらっしゃるんですよ。はい。さっきラジオ聞いてきたよとかね、まあ、そういった方もね、いらっしゃってね。まあそういう意味ではね、ラジオをやりながら、ね、バーをやってるっていうね、まあそういうことをしてるから、こうやってね、リスナーさんから直接ね、こう、メッセージを聞かせていただけるっていうのなんだろうなと思ってね、もう本当にね、楽しいです。というわけでね、まあ、今日もやっていきたいと思うんですけど、はい、今日のテーマ何にしようかなって今日も調べましたよ。今日は何の日、はい、今日見てみました。はい、今日は5月31日です。5月31日で世界禁煙デーらしいですね。ワールドノータバコデイって、ね、言うらしいですね。世界 保健機関、ね、WHO が1989年に制定した国際デーの一つということでね、まあ、国際的な、ね、日みたいですね。はい、WHO ね、もう、なんでしょう。WHO ってね、なんかね、社会の時間にね、勉強したようなね、なんかよくわからないね、遠い国のね、ね、機関でしたけど、でもね、まあ、コロナが始まってからね、もうなんか、よく聞くね、あれになりましたよね。はい、で、まあ当然のことながら WHO ってね、新型コロナウイルスのことだけじゃなくてね、まあ世界中のね、なんでしょう、まあ健康に関することをね、まあ多分いろいろやってるんでしょうけどね、まあ禁煙、まあね、まあ、禁煙大事ですよね。はい、まあ、私ね、長崎県のね、禁煙を推進するね、テレビ CM ね、禁煙に挑戦するパパ役でね、起用していただいて、もうね、もう長崎県の皆さんにね、この禁煙をね、呼びかけている立場ってもあるんですよ。はい、ね、皆さんどうですかね、タバコ吸われますかね。まあ別にね、まあね、まあ、好きですっていう人はね、まあ、まあまあ、まあしょうがないとは思うんですけどね。私もね、以前ね、ちょっと吸ってたことがあったんですよ。ちょっと吸ってたね、一時期吸ってたんですけどね。でもね、まあまあ、ずっと吸っててもなーということでね、こうやめようかなというのはね、前から思ってて、でね、やめた時はね、割とすっぱりやめられました。はい、で、なんでしょう、なんかなかなかやめられないよって話もね、よく聞くんですけどね、案外ね、今日からやめようと思ったらね、案外やめられるもんですよ。なんで ね、皆さんもね、禁煙に挑戦してみてはいかがでしょうかみたいな感じでね、まあ、世界禁煙でらしいことを言っています。はい、まあ、なんでサクッとやめられたかっていうのは、まあ自分の場合はね、まあ、ちょっとね、まあ、特殊事例みたいなのがあったんで、まあ、そのおかげじゃないかなと思うんですけど、まあ、そのね、特殊事例ね、まあ、紹介してもしょうがないかなと思うので、まあ、一旦やめときます。なんか聞きたいよっていう方ね、いたらね、こうメッセージください。そしたらね、こうやってやめました、本当にね、すっきりやめられましたよっていうね、方法をね、ご紹介したいと思います。まあそんな感じでね、やってきたんですけど、はい、世界禁煙でね、世界禁煙で、でもまあ、でもね、禁煙で、まあタバコはね、まあ農産物でもありますよね。はい、なので、まあ農業バラエティナイラジオでもね、もう以前ね、タバコをテーマにね、お話したこともあったと思います。はい、もう結構前ですね、もう 2,3 年くらい前なんじゃないかな。長崎県でもタバコを栽培してる農家はね、結構いるんですよ。はい、なのでね、まあそんなお話もしてました。はい、まあ、なんですけど、まあ、まあ今日はね、まあタバコの話をね、こういっぱいしてもなというところなので、まあ最近ね、ね、もう結構ね、旬を迎え始めたっていうね、まあそのね、野菜の話をしようと思います。今日ね、のテーマでね、お話しするのはこの野菜です。キュウリですね。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはキュウリということでね、キュウリについてね、お話していきたいと思います。はい、というわけで、まあ、キュウリのね、まあ、毎週恒例のね、何かの植物っていうのをね、お話したいと思うんですけど、キュウリはね、もう皆さんご存知、ウリ科ですね。ウリ科のつる性一年草ってね、いうことで、まあその果実を食用として食べますっていうね、まあそういうふうにね、手元の資料ではなってます。はい、まあこれはまあ資料読まなくても、まあその通りっていうことなんですけど、まあね、キュウリね、育ててみると、まあ、他のウリ科の植物と、まあ、結構似てます。はい、 で、まあ、生えてるところね、こう、うん、苗を買ってきて、それがこうニョキニョキ生えてるところは、他のウリ科の植物ね、メロンとかともね、すごく似てますね。はい。で、あと、まあ、カボチャともね、まあ似てます。はい。まあまあ似てて、で、あとウリ科って何かあるかな。はい。まあ、スイカか。スイカは、ちょっと似てないかな。なんか、葉っぱがね、スイカの方はね、ちょっと優しいですね。キュウリってね、キュウリトゲトゲが生えてるじゃないですか。ね、葉っぱも結構トゲトゲしてるんですよ。はい。トゲトゲしいんですよ。はい。で、まあ、スイカはまあそこまででもないかなっていう感じですね。あと、かんぴょうとかもね、ウリ科ですけどね。まあ、キュウリ、まあ、生えてる感じで言ったらメロンとかに似てるかなと思います。一番似てないのはね、ズッキーニですね。ズッキーニはね、ウリ科はウリ科ですけどね、ツル性じゃないので、なので、まあ、ツル性のやつもあるのかもしれないですけどね。なんで似てないかなと思います。うん。で、まあ、冬瓜もちょっと似てるかなっていう感じです。まあ、似てるもの同士はなんか果実もちょっと似てるかなって感じもしますけどね。はい。まあそんな感じですね。はい。で、原産はどこなのっていうとね、原産はね、インド北部ヒマラヤ山麓原産ということで、これ意外ですね。ヒマラヤ山麓原産って、なんか少し、冷涼な地域ですよね。はい。寒いところっていう感じですよね。はい。で、日本では平安時代から栽培され、大正以降によく利用されるようになったというふうに書いてあります。はい、ということなんですけど、はい、もうこのキュウリね、まあ私もね、育てたことあります。なんですけど、まあ私が育てたって言っても、これ出荷する感じじゃなくて、まあ、自分のお家用ですね。自分のお家用に育ててました。はい。で、まあキュウリってね、なんでしょう。食べてるのはね、未熟な果実なんです。未熟なね、実をね、食べてます。ね、熟してないやつを食べてるんです。まあそういうものはね、まあ結構多いんですけどね。まあウリ科じゃない他のやつで言ったらピーマンとかね。ピーマンも、色づく前のやつを食べてますね。はい。まあそういう感じのね、色づく前のやつを食べるっていうのはね、結構あるんですよ。ゴーヤとかもそうですね。あ、ゴーヤもウリ科ですね。はい。まあそんな感じでね、なんですけど、キュウリはね、実が熟すと黄色くなることから黄色いウリでキュウリって、呼ばれるんじゃないか、みたいなそういうことを言われています。で、これね、まあ、キュウリね、未熟なのを食べるっていうのはね、もうこれ、まあ、もう本当にね、それがね、いいなって思うのが、キュウリね、成長しすぎるとね、本当に美味しくないんですよ。本当に美味しくなくて、しかもね、成長がね、めちゃめちゃ早いんですよ。はい。まあ、自分ち用にね、育ててましたってね、言いましたけど、なんかね、キュウリね、こう、実がなるじゃないですか。実がなってきて、でね、それをね、大きくなってきたから今日食べようかなってね、食べるわけなんですけど、収穫するわけなんですけど、あ、微妙だな、これ、ちょっとほっとこうかなって思ってほっといたりすると、もう次の日にはね、もう大きくなりすぎてね、もう過ぎてしまったとか、そういうことがね、まあ、結構あります。はい。で、過ぎてしまうとね、もうね、なんでしょう、もう実のね、こう、キュウリのね、こうパリッと感がね、もう全然なくなってね、こう、ブワブワになっちゃってね、でね、なんか変な臭みも出てね、でね、美味しくないんですよ。はい。個人的にはね、はい、それがいいんだっていう人もいます。それがいいんだよ、パリパリしてなくて、そのちょっと柔らかくなったのがいいんだよっていう人もいます。って思うんですけど、なんかその人の話を聞いてるとね、なんかキュウリのこう結構大きくなって、こう真ん中の部分のね、種の部分がね、まあ、ちょっとね、臭みが出るんですけど、そこのね部分をね、スプーンでね、なんでしょう、削り取ってからね、こそぎ落として、そこにね、もろみ味噌みたいなのを詰めてね、それで食べるのがね、いいんだよって、パリパリしてなくてね、柔らかいから食べやすくていいんだよっていう人もいて、まあ結構年配の人たちだったんですけど、まあそういう言ってたのは。なんでね、まあ、もしかしたらなんか年代とかでも好みが違うのかもしれませんね。はい。まあ、もしかしたらね、私もね、そのうちね、こう、ね、お年寄りになってきたらね、硬いキュウリよりも柔らかいキュウリの方がいいんだという時が来るかもしれないですよね。はい。わからないですけど。はい。まあ、どうなんでしょうね。はい。でもね、キュウリはね、結構ね、作っててね、大変だったのはね、まあ、どう大変だったかっていうとね、まあ、病気はね、まあ、木はするんですよ。病気は木はするんですけど、まあ、よく来るのがね、まあ、一番気をつけたいのが、うどんこ病なんですよね。はい。うどんこ病。ね。これはね、うどんこ病、多分ね、なんでしょう、ね、細菌か何かがね、運んでくるっていうね、いうようなものでね、まあ、それはね、葉っぱがね、がなんかちょっと白いね、こう、粉がかかったようなね、まあそういう風になるので、なるやつなんですよ。で、これはね、菌がね、こう、作り出したね、なんか物質なんですけど、まあ多分なんか胞子とかそういう系のやつですね、菌が作るやつなんで。はい。で、まあ、これの場合ね、もう、まあ、もうちょっとぐらいなら別に食べれないわけじゃないんですよ。ね、食べれないわけじゃないんですけどね、結構ね、早期 対応しないとね、こうもう全体的にバーッと広がってね、そしてねもう収穫自体できなくなってしまうので、なので、このねうどんこ病はね結構ね厄介なんですよ。はい。でまあで自分の場合はね、まあキュウリ栽培をね生業にしてるわけじゃなかったのでね、ねもうそれがね、まあ、一応ね対応しますけどね、それがバーッと広がってしまってもね、まあ、まあ今年キュウリもうおしまいでいいかみたいなね、まあ、そんなのんきに言ってられるんですけど、まあこれキュウリ農家だったらねちょっとそういうわけにもいかないですもんね。はい、もうおしまいでいいかって言ったらお給料入ってこなくなりますもんね。はい、なのでまあ結構ね大変だと思います。はい。でまあ虫とかもね、まあ、一応気はしますけどね、気はしますけど、やっぱり一番気になるのがこのうどんこ病かなというふうに思いますね。はい。でまあそうですね、あとねウリハムシっていうね、虫もねもう気はするんですけど、まあそんなね何でしょう、まあ、高確率で来るってほどでもないので、まあ、地域によっては来るかもしれないですけどね。はい。なのでまあやっぱりうどんこ病が一番気になるっていうところでしたね。はい。そうでそれでね皆さんね知ってますかね、このね、うどんこ病ってあの白い粉がつきますみたいなね、そんな風にね、言いましたけど、キュウリがね、まあ、ねもね白い粉がねつくんですよ、もともとは。これなんて言ったらいいかな、キュウリね、皆さん食べるキュウリをねこうちょっと想像してみてください ね、緑のねね、トゲトゲがついてますよね。はい。で表面なんか緑でテカテカしてますよね。はい。なんですけどね、ものによってはね表面にねこううっすら白い粉がついてるんですよ。はい。で白い粉のことをね、これ農業の世界だけじゃなくてどんなところでもいいんですけどブルームって言うんですよね。はい。チョコレートとかがねねちょっとあったかい時に一旦溶けてで固まって白い粉がついたのをブルームとか言ったりするんですけど、まあ表面につく白い粉のことをブルームって言うんですよ。はい。でこれがね、これなんでその白いキュウリが粉がついてるキュウリがあるのっていうと、これね実はね元々はねそのブルームがね ついているキュウリが当たり前だったんですよね。はい。でキュウリのねこう実がね、できてからそれがこうどんどん大きくなるにつれて、でキュウリ自身がね作り出した白い物質なんですよ。でもこれね糖類やねカルシウムとかはねが含まれているものなんですけど、まあこれはもちろんね食べちゃいけないわけじゃないです。はい、もう普通にそれもキュウリの一部です。はい。でこれなんであるかっていうと、このブルームっていう粉でね、キュウリがねこう自分の表面をねコーティングしてね、そしてそれで病気を防いだりとかね、あと水分の蒸発を防いで乾燥からね自分の身を守ったりとかしてたわけなんですよ。はい。でまあこの白い粉がねついてるのがこう当たり前だったんです。はい。でこのね、まあ、で今でもね冬瓜とかね白い粉ついてますよ。はい。まあ、ついてない冬瓜もありますけど ねブルームがついてない冬瓜もありますけど、ついてる冬瓜も結構あったりして、冬瓜をねこうねこう表面がねちょっとこう白い感じに、ね、なってるのもこの同じウリ科でね、もうキュウリのブルームと同じものです。はい。でこのね白い粉がねある時ぐらいからね人気がなくなってきたんですよ。はい。というのはね、まあこれはまあ1970年代くらいじゃないかなと思うんですけど、まあそのぐらいの時にねちょっとね農薬とかがねこう大丈夫なの危ないんじゃないのみたいな、ね、そういうね社会問題になってきた時にね、まあその頃はねこう確かに今よりも管理がもうちょっと甘かったんじゃないかなと思うんですよね、農薬とかも。はい。だからねこう消費者の人がね心配になるのもね、まあそれは無理もないかなと思うんですけど、でこのねキュウリのね表面の白い粉をこう見た消費者がね、わあ農薬がいっぱいついてるってね、そんな風にねこう言われるようになってね、そしてね、もう白いね粉のついてるキュウリはねこうみんながね買わなくなってしまった。でそれでねブルームがついてないキュウリをね開発して、ブルームレスキュウリですって言ってね、それがねね、まあ、要は今のキュウリですよ。それがねすごく売れるようになってます。で、ああ農薬がついてないわって言ってね、当時の皆さんがね喜んで買うようになったと思います。はい。なんですけどねこのブルー白い粉がついてないキュウリもね、それはもちろんいいですよ。今のキュウリすごいいいですよ。なんですけどね、このブルームがついてるやつもね、それはそれでね良さがあったんですよ。まあ、それ見た目だけのあれじゃなくて、表面のね乾燥から身を守る粉がついてるせいか知らないですけど、表面のね皮がねやや薄い、はい、ちょっと柔らかめ、はい、っていうようなね。であとはね漬物にするときにね、まあね、漬物にしやすいっていうね、まあ、そういうね、いいものが効果があったんですよ。 はい、なんですけどね、こうみんなねブルームレスキュウリね、緑のねこのツルツルツルツルっていうかねテカテカキュウリをねこう皆さん作るようになったので、なのでね昔ながらのねこう白い粉のつくキュウリをね皆さんが、ね、作らなくなりました。はい、ね作らなくなる。でもこれもうしょうがないんですよね。なんか市場が求めるものをね作るものなんでね、なんでねあの人気がなくなってくるとね作らなくなってくるんです。なんですけどね、さっき言ったみたいなやっぱりね需要がありますよってことでね、まあ、やっぱりねブルームキュあのねえっ、ー、とね白い粉のついてるキュウリを作ろうって言ってね、こうついて粉のついてるキュウリをねもう作る人がもねまたあのぼちぼち増えてきたんです。でその時にね売り出したのがね、名前はねブルームキュウリって言ったんですよ。はいね、まあブルームがついてるのが当たり前でね、ついてるのが当たり前で、まあ、それのことをねかつてはキュウリって言ってたんですけど、粉のついてないキュウリが開発されてブルームレスキュウリってこういうようになって、そっちが当たり前になって、そっちのねブルームレスキュウリのことをみんながキュウリキュウリっていう風になったので、今度は元々のキュウリのことをこうわざわざブルームレスキュウリですっていうね、ねブルーム付きですっていうね、まあ、そういうような感じで売るようになったっていうね、まあ、そんなね、お話ですよ。まあ笑い話というわけじゃないですけどね、はい、まあ、そんな感じですね。まあ別にね、ね白い粉がついてるのが嫌だよとかね言うのもね、まあそれは別にね、それはあの消費者のもしょうがないと思いますね。まあ別にいいんじゃないと思いますけどね、まあ、そういうのでね、まあ、時代とともに変わってきましたという話です。なんか白い粉を農薬って思うというのは、ね、結構あるのかもしれないですね。私あの野菜をね販売してた時に、まあ、キュウリのことで言われたことはなかったんですけど、あの干し柿のね周りのねこう白いやつをあれをね防腐剤だと勘違いしてね、た人からね、ちょっとお宅のね、干し柿は防腐剤がつきすぎじゃないのとか言われたことがあって、ね、何の話ですか、防腐剤って使ってないし、なんで知ってるんですか、なんでわかるんですかみたいな感じで聞いたら、白いのがいっぱいついてるでしょって言われて、いやいやいや、お客さんこれ違いますよという、ね、説明したことがあります。はい、で、でもそのこんなに防腐剤がついてるのによく今まで買ってましたねって言ったらね、干し柿自体は好きだったけど、防腐剤が嫌だったから一生懸命表面を洗って食べてたのっていうふうに言ってね、そうだったんですか、もう今日からはねこのね、まあ、表面の白いのはねもう洗わずにそのまま食べてください、絶対そっちが美味しいですよってね、まあ、そんなお話をねしたことがあります。はいね、まあ逆にすごいと思いましたよね。だってそんなね、真っ白白になるようなね、なんか知らない薬剤がついてる柿をね買ってきてね、一生懸命洗って食べようって私だったら思わないですもんね。はあ、でもその人はね、まあ、その洗ってでも食べたいと思ったんでしょうね。はあ、それ逆にねありがたいですよね。そこまでして食べたいってね思ってくれたんでありがたいです。はい、まあ、そんな感じでね、今日ねキュウリのテーマにねお話したんですけどね、まあ、もうそろそろお別れの時間になってきました。はい、先週はね本当にねたくさんのメッセージをねいただいたのでね、はい、本当にね嬉しいです。普通の田中さんね、いつもメッセージありがとうございますね。いつもメッセージくださる方 ね何名かいらっしゃるんですけどね、まあ、そうじゃない方もねたくさんメッセージいただけたら嬉しいです。はい、というわけでねお送りしていますしたなやラジオ、今日もそろそろお別れの時間になってきました。今日はキュウリをテーマにお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Corazón.